カレー番長の
M 強アワー。一週間のご沙汰です。リーダーです。
水野でございます。
はい、というわけで、
はい、
まだ引き続き今週も大京スタジオで、
うん、
700回到達記念
公開収録、
公開収録を続けております。
はい、私ね、今回ね、キッチンタイマー忘れたんですよね。で、そしたらですよ、なんと、本日、ハードリスナーの一人が、タニタのキッチンタイマーを持ってきてくれたってい
うの。ハードリスナーはね、この読みがすごいね。
すごいよね。
あいつは忘れるだろうと。
そうね。
すごい、
ただ、その、僕がいつも使ってるキッチンタイマーと違うから、あの、2回目の、さっき、先週の収録は、押し忘れてたからね。だからなんか、
なるほど。
慣れてないってもそうなるんだなと思ってね。あなたは今日は、ね、19時のこのイベントに、がありましたけれども、朝からは何やってたんですか？
朝からは、なんかメール返信をなんかちょこちょこやってたな。あと、月1やってるレシピの締め切りが週明けあるんで、それを書いてたかな。
何そのなんか仕事して忙しかったみたいな。
忙しくはないけどね。
あ、そう。
あとは、YouTube 見てたかな。
そこだよ。そこだよ、そこ。そこは知りた
い。ここですか。YouTube ね。
それ YouTube 見ますよ、私も。
見ますでしょ。
中身だよ。
中身か。あのね、今ね、ハマってんのがあって、神田伯山。
ああ、神田伯山の講談とか。
講談。講談、それも、グレーゾーン。知ってますかね、皆さんね。グレーゾーンをばっかり聞いてんの。
グレーゾーンって何？
グレーゾーンっていう話があるんですけど。
それで創作なの？
創作、創作。で、これちょっとあの、なんか4種類ぐらいあるらしいんだけど、YouTube で聞けるのは3種類聞け
ん
のよ。あの、初めて出したやつと、真打昇進の時と、あと二段目の時のやつかな。これ三種類。まあ、どれも同じ話だけど、ちょっとずつ変えて喋ってんだけど、まあ、面白い。
ああ、そうなんだ。
とりあえず面白い。
ああ、じゃあ、それちょっと聞いてみようかな。
聞いてみてください。
どっちかっていうと、やっぱり志の輔派だから。
ああ、そう。
神田伯山は、
まあ、俺ね、神田伯山実は嫌いだった
の。いや、俺もね、あれでしょ、ラジオでしょ、
そう、ちょっと嫌だ、
そうなの、そうなの、俺もね、そうなんですよ、めちゃくちゃ面白いと思う、
面白いけど、
めちゃくちゃ面白いと思うけど、基本的になんかいじり芸じゃない、
そうそうそうそう、
お前が言うなっていう感じもしますけれども、
いじり芸ですからね、もう水野もどっちかっていじり芸です
よ、そうなんだけど、なんつうんだろう、ほら、前提がさ、芸能界で活躍している前提でもうなんか、有名人を、とにかくいじるじゃない。だからまあ、それは多分、その、スターだからね。スターだからっていうのはあるかもしれないけれども、なんか、何でもないことで、面白く喋ってほしいんだけど、何々さんがさ、あいつがさ、っていうのが全部芸能人だから、なんか、これ、って思いながら、安住紳一郎の日曜天国とか聞くとさ、一個も出てこないじゃん、有名人の名前なんか。これだよね、喋り芸っていうのはって、いつも思ってるから。で、でも YouTube でさ、神田伯山のさ、講談聞くとさ、上手とは思う。と思うけど、でもやっぱ俺は志の輔派だから、落語を聞くと思って。でもグレーゾーンはじゃあ聞いてみよう。
グレーゾーンちょっといいですね。
で、それを、グレーゾーンを3回ぐらい聞いたらもう夕方になっちゃった。
そうそうそう、なっちゃうね。でも、1本40分から50分。
で、大京スタジオ。
そう、大京スタジオ。
大体リーダーの1日の過ごし方がね。
そうそう、
今これでは。
それがそのルーティンですけど。
だいぶ、だからあなたインドアもいいとこだね。もうずっとだから行きなそうから今日出てないわけでしょ。
今日出てないね。
俺なんかあれだよ、もう昨日のさ、昨日の夜からカレーの仕込みを始めて部分的に。で、今朝もう起きてからもう午前中はもうカレーの仕込みをやりつつ、昼ぐらいに、まあ、竹野のね、あれがあるでしょ、
そんな食べに行って。
で、竹野食べに行くでしょ、で、食べに行って帰ってきた後、またちょっとその、細切れにさ、仕込みをさ、これ置いといて、で、一回粗熱取って、もう一回見る。細切れやるんだけど、で、ちょっとまた仕込み、手加えた後に、自転車でも、原宿に繰り出しました。
原宿まで。
この違い。俺、目黒の池田荘にずっといる。
一昨日は原宿行ってたね、俺ね。
いや今日の話だ。だって俺はもうすでに昼だってランチ会うと何食ったの？昼飯なんか家にある。
ランチはそのレシピ撮影用に自分で作ったやつを食べた、ね。
でも本当に出てないでしょ。
そうだね。
俺も竹野で出て帰ってきてもう一回原宿に出かけたんだけど、これ原宿はさ何かというと、私10月の頭に熊野古道ってところから歩くんですけれども、今年はちょっとトレーニング足りてなくてですね、不安があるわけですよ。でね、毎週高尾山登ってるんだけども、毎週高尾山登るときになんとなく自分の中でこうテーマを決めて。上りのこういう歩き方をやってみようとか、なんか下りにちょっと負荷をかけてみようとか、このルートとかいろいろやってんだけど、でも明らかに足りてないのを自覚していて、でね、やっぱりね、歩き方がまだちゃんとしてないからか、ちょっと長めに歩くと、足のつま先が痛くなるわけ。
つま先が痛い
の？つま先っていうかさ、足の先がね、痛くなる。でこれはね、よくあるパターンなんだけど、その下りで降りてるときって、こう前にこう負荷がかかるときに、靴の中で足がこう前に行くじゃないです
か。ずれて、
で、靴の型は決まってて、でそこに足がこう、ちょっとずつ行くと、その、足の幅がさ、こう、なんていうか狭い方に向かっていくから、で、それでちょっと痛くなるんだよね。で、例えば1時間おきに休むとか、30分おきに休みながら行けば、こう、ちょっといいんだけど、こう、トレーニング上、今日は3時間半ノンストップとか、ちょっとやってみてるわけ。そうするともう明らかに痛くても、いやこれじゃ俺無理じゃんみたいな感じになって、で、これは良くない方法ですけれども、私、靴を変えようと。
靴のせいだと。
俺の歩き方じゃない。
痛くなるのは靴のせいだ、
これは靴のせいだ。新しい靴を買いに行くってね、思ったわけですよ。で、
紫スポーツ行った。
今年、だから今週の高尾山は2日ぐらい前とか、そのさ、高尾山降りてきて、笹塚の駅から自転車に乗って、原宿の、私、サロモンっていうのに、を履いてるんで、サロモンに行って、
あるん
だ。その、つま先の方がちょっと幅広になってるやつとかがさ、あるだろうから、ちょっとそれをと思って、原宿のさ、明治通り沿いのサロモンを俺その何回か行ってそこで買ってるから、で、これは、Google マップもスマホもなくても、もう行けるわけ。
もう分かってる。もう知ってるからね。
で、そこからもう笹塚からそこに向かったわけですよ、明治通りにね。で、原宿ラフォーレのところから、明治通りを渋谷に向かって走っていくと、左側、裏側が裏原のあの通りね。で、左側の通り沿いの、ある交差点を越えたところの角がサロモンなの。でね、ちょっといびつな形をしていて、斜めった感じのスペースで、で、そこにそのサロモンがある。で、そこの前まで行ったらさ、サロモンが消えてたの。これは
おかしいぞ。
おかしいぞと。俺は昆布のおにぎりを手にしたはずなのに。
そうね。
なぜ明太子になってるのと。ついに俺建物までやらかすようだったかと思ったわけ。ないわけだから、もう絶対に俺でそれでね、1階2階がなんとかっていうアルファベットのなんか知らないこうブランドになって靴が売ってるわけ。だから売ってんだけど知らないサロモンではないアルファベットになってるし、2階も1階もそれだし、こう外からさ、こうキョロキョロさ、ガラス張りのやつを眺めるとさ、確実に俺が覚えてるサロモンのレイアウト
なの。レイアウトは中のレイアウトね、
絶対これじゃんと思って。でもそうか、撤退したかと思ったわけで、そうか、サロモンダメだったか、日本、ね、あんまり人気なかったか、撤退かと思って、しょうがないなと思って、じゃあ、で、ここで私は、でもまあ、渋谷はないけど、新宿にサロモンあるかもとかね、そういうことは調べられないわけじゃない。
今はね、スマホが持ってないからね。
もう家帰るしかないわけじゃない。そう、だから、もう諦めて帰った。帰って、パソコンで調べたの。Google マップで。サロモン。
サロモン。
検索。だから俺が行った場所にあるわけ、サロモン。
あれ？
Google マップ上。あれ？と思って、いや、なかった。なかったからね。なかったから。
違うアルファベットね。
地図をよく見たら、大通りがあって、大通りの左の、 道渡ったところの角がサロモンだったね、
うんうん、
ここでもなかった別の店になってる、
うんうん、
大通りの道を渡る手前の角に移転してたサロモンが
移転してたんだサロモンが、おお、そんな近くに、
うん、でもさ俺はさ、
うん、
渡ったここしか見えてないじゃない俺だってもうどう考えたって絶対そこにあるわけだから俺の記憶のサロモン
が、
だからそこ行ってなかサロモンじゃなかったらもうあなくなったんだなと思って帰るしかないじゃん。じゃあちょっとさ、
うん、そうね、振り向けば、
振り向けばサロモンだよ。
そこにサロモンがいたのに、ね、
振り向けばニューサロモンだ
よ。ニューサロモンだったのに。
だから全然気づかないんだよね。全然気づかなくて、だから地図をよく見て、あ、これ向かいなのと思って。
行ったの？
で今日ですよ。
ああ今日、
うん、仕込みの途中を竹の仕込みの切り上げて、午後1時2時ぐらいに。
うん、
自転車で行ったら、うんうん、
あった
手前にあったのサロモンがでかくなってた。
さらに、
だからもう撤退どころかもう、
もう調子いいじゃんね。
どうそうそう、ね、もう3倍ぐらいの面積でもうサロモンになってて、でそこで私新しい靴買い。
多かったんだ。
はい。でさ、一応さ、もうさ、そんなこと言ってもさ、もう熊野古道なんか迫ってるわけ。今から新しい靴なんかしたら余計足おかしくなる。
そうだよ。鳴らさないといけない。
そうだから店員のお兄さんに、これあのちょっとその10月頭に熊野古道なんですけど。今から毎日履いたとして、
うん、
何週間ぐらいで、
うん、
あのこなれる感じになりますかね、うんうんうん、って言ったら毎日履いたら2週間ぐらいなと思って、でまあ一応まだほら高尾さんも行くし、うん、なんとかこれを毎日履き潰して、
うん、
でもまあちょっと賭けだけど、ね、うん、それででもやっぱ前の靴にしといた方が良かったってなるかもしれないし、なんとも言えないけど、でサロモン行きました。その後、うん、そのサロモンの斜め裏ぐらいのところに理工があるのよ。理工のね、
うんうん、
なんて理工ってあのほらあの GR っていう GR デジタルのカメラを
売
ってるその理工があって、その 理工の GR のショールームみたいなのがあるわけで、そこで森山大道さんが今写真展やってて、
好きだもんね森山大道ね。
厳密に言うと俺大学の時好きだったけど、
そうか、今買った、
今はね、やっぱそうでもね、今回も見たけどなんかやっぱり
違うって感じ。
いやそうだ、大学の時に、でも大学の時に憧れてた森山さん、明大
前のアパートに森山さんの写真貼ってたよ。
そうだ、あのまんまの森山さんの、だからそれがすごいなと思うんだけど、それはかっこいいなと思うんだけど、自分の好きな写真ではちょっとないわけ、今そう でも逆に言うとさ、今森山大王なんてもう神のように崇められてるから、だからなんかやっぱりいつも時代と合わないなと思うわけ
なるほどね。
みんなが森山大道を崇める時期になったら、なんか俺もう見に行っても、うん、そうか、俺でも大学の時確かに好きだったし、本当にあの時の大道さんのまんまって思ったけど、もうまあでもそれをちょっと見に行って、で、あのそこもまあとりあえず、あの一通り見て、でその後帰りがけにモンベルに、
モンベル行った、
いつものモンベルね、俺のモンベル、俺のモンベル渋谷にあるから、もう俺のモンベルに行って、サンダルを買おうと思ったわけ。サンダルとなんか熊野古道なんかちょっとサンダルが必要だと、途中なんかあのジャブジャブ行けないところ、あのね、ジャブジャブするところがあるからサンダル持ってた方がいいかもみたいになってるから、サンダル持ってねえなと思ってで行って、でそしたらモンベルの人にサンダルありますか、この店の中にあるサンダルで、
一番高いやつ。
違った一番軽いやつ。
高いやつか。
一番軽いやつをって言ったら、ああ、でもちょっとうちのサンダルはあんまりそういうのないんで、すごい丁寧な人で、いろいろ教えてくれて、で、あの、カタログ、ネットでのカタログも調べてくれて、これが何グラムですね、これが何グラム。そう、
でも本
当にそのニーズだったら、多分あの向かいのハンズさんとかに行った方が、あ、でもハンズさんも今シーズンじゃないからサンダルはないか、でもなんかうちじゃないところであのウルトラライトみたいなサンダルありますか。
珍しいね、自分のところ
で、
ね、
すごいでしょ。そう、すごいと思って、自分のところを押さずに、また俺好きになっちゃった俺のモンベル。すごいいいと思ってさ、で、なんかなんとなく俺もさ、あ、そうですか、わかりました、ありがとうございますね、そのまんま帰るのもちょっと忍びないみたいな気持ちになって、すごくよくしてくれたから、だからなんかそのまんま同じフロアの靴下コーナー見に行ってさ、靴下もちょっと俺気になってるから、どれがいいのかこう いろいろ見てたら、また接客してくれて、いろいろ教えてくれて、で靴下3足とりあえずね、あの3種類 ABC なんかとりあえず買って、で帰ってきて仕込みの続きです。でその後ここ来て、竹の行ってここだから
動きがすごいですよね。いや、
そうですよ。インドアリーダーとアウトドア水野のこの違いですよ。
うん、
だいぶ違うでしょ、うん、行かないでしょ、
今日に限ればね。今日に限れば
行かないでしょ、サロンも行かないでしょ、モンベル行かないでしょ、
モンベル行かないけど、
リコーも行かないでしょ、
リコーも行かないね。
行った方がいいよ、そういうのも。ちょっとはこう。
昔は行ってたのよ、俺も。
だから
結構そう、アウトドア派だったからね。
派だったんだ。
派だった。
派で言うと。
派で言うと、アウトドア。
いつからかインドア派になっちゃった。
やっぱりね、年取って体があちこち痛くなってくると、
デブションになっちゃう。
デブションになっちゃう、これは。本当に。
ああ、そう。
だって、俺もだって、本当原宿なんかさ、そのさっき俺ちょっと言ったけど、紫スポーツみたいなとこ行ってさ、インラインスケート。
ああ、スケーターだった
んだ。スケーターだったからね、インラインスケート買ってやってたんだもん、35ぐらいまで。
インラインスケートをさ、もう一回始めたらいいんじゃない？
あのね、ちょっとだけ思ってんの。始めたいなって。
お
インラインスケートやったことある人いますかね。インライン、あ、いる、いる、結構いる。
インラインスケートチーム作っちゃおう。
チーム作っちゃおうかな。
うん、作っちゃおう。
当時ね、我々何人かでね、紫式部っていうグループ作ってた。
いいよ。
ね、
いいよ、いいよ。
ちょっとね、
何式部でやる、
何式部でやる、
何式部にやるか決めよう。
ね、ちなみに、光源氏に対抗してたからね。
あー、なるほどね。
紫式部
っていう。あっちローラースケートだから。
そうそう、あっちローラースケートだから。こっ
ちはインラインだと。
インラインだっ
つって。じゃあ何かに対抗しよう。
なんざ、今ね。
今、なんだろうね。当時で言う光源氏の、位置にいるのは
ミセスグリーンなんとか
じゃあ
キスマイ
わかんないもん。
でもちょっと今乗りかけたけど、
キスマイはわかんない。ミセスグリーンアップルは聞いたことある。
で、俺も名前は知ってるわけ。
じゃあ何色のアップルにする？
そうなんだよ。
紫アップルにする？ミセス紫アップルいいじゃん。ミセス紫アップルさ、
ちょっとね、
それか緑式部にする？
緑式部ね、紫やめてね。
グリーンアップに対抗してるから。
そうだね、そうだね。
いいじゃん、インラインスケートも。
インラインスケート。
あ、いいね、いいね。それはじゃあ、ちょっと
考えてくださいよ。
そうなると、そしたら、俺も、サロモンで買うわ、インラインスケート。
サロモンもあるからね、サロモンのいいブーツがあるわけ。そう。
入っちゃおうかしら。
いいと思うよ。アグレッシブ系が好きなわけ。
サロモンの場所を俺教えてあげるから。移転してるから、あれ間違いやすいから。みんなあれ分かんないって、
もう
閉店だなと思ってるから。そう、俺が教えてあげる。
分かったもん、
そう教えてあげる。それでさ、そのね、離婚に行ってさ、離婚はさ、私、スマホを手放した結果、写真が撮れなくなったわけですよ。
ああ、そうか。
そうそう。で、そうで、持ち歩くに、私のメインのカメラちょっと重たいため、毎日持ち歩くわけにいかないの。そうすると、ふと撮りたくなった時に、今写真が撮れないので、コンパクトデジタルカメラを買おうと。
ああ、コンデジって
やつですか。で、コンデジを買うならリコーの GR がいいと。もう二十何年前から私 GR ユーザーですから。で、思って、久々に GR 買おうと思ったら、今もうさ、全く GR なんか手に入んないんだって。もうなんか、生産が全く追いつかない状態で。
人気の。
で、今月、だから9月の12日に一番新しいモデルが出たんだけど、それはもうだいぶ前に、抽選販売。抽選販売みたいなのが、の申し込み期間が3日ぐらいあって、その3日に申し込んだ人の中から抽選で、販売、購入できる人が抽選で決まるみたいな。
すごいね、それで。
で、なんか、私も一応でもやっぱ GR は欲しいため、ヨドバシカメラやらビッグカメラやいろんなところに行くんだけれども、なんかさ、まあ、あれ結構さ、俺立て続けにいろんな量販店に行って、いろんな量販店のこう、まあ、一店員さんのね、僕は接客、まあ、問い合わせた店員さん次第だけど、なんか反応が結構面白くてさ、聞くこと同じじゃん、あのその GR リコーの人に聞いた話では、あ、だから今日あれなのよ、ヤマダ電機とビッグカメラも行ってるからね、
行
ってるからもう、ね、もうすごい行ってるから、
そうだね、移動距離すごい、
そう、
移動距離が、
そのリコーで聞いた話だと、リコー株式会社リコーとしては、もう抽選販売っていうのを、のやり方だけですと。だから抽選販売申し込んでくれた人だけ販売できるっていう、そのスタンスしか取ってない、でだからなんか、そしたらじゃあその抽選販売がまた次いつスタートするのか今のところ未定だからね、でその、ショールームにいる人もリコーの社員だけで分かんないわけだから。でそれは、僕はどこをチェックしておいたらいいんですかって言ったら、あ、LINE ですねって
もう、チーンじゃ、終了じゃ。
LINE なのと思って。もうさ、時代はさ、そうなってるわけですよ。
そうなんだね。
だからスマホがない、LINE やってませんでは、もう理工の GR なんかもうその、抽選販売のスタートのニュースすら分かんないわけ。
そうだね。そこに立てないんだもんね、スタートライン。
とにかくうちの会社としてはもうこのやり方しかないです。ところが家電量販店とかカメラ屋さんに行くと、それはそれぞれのお店のスタンスがありますから、そうすると、理工に対して注文をつけといて、で、この注文を一応、予定として、予約を受け付けてるところもあったりする。だからそうするとその場合は半年ぐらいかかるかもしれませんけれども、予約がの順に、なんかご連絡しますみたいなことになることもあるって言ったから、その足で俺ビッグカメラ、ヤマダ電機って言ったら、ビッグカメラに行ったらさ、ビッグカメラの店員さんにさ、だからその時はあのリコーの GR デジタルって予約受け付けてますかっていう非常にシンプルな質問なわけですよ。もうビッグカメラの店員さんは、リコーの GR デジタルなんですけど、予約を受け付けてますかの予約のやーぐらいでさ、なんか、うちはもう、その売り方してません。なんかさ、すごい上からだったわけ。
あ、やだね。
ものすごい感じ悪かったの。でさ、それはビッグカメラが悪いわけじゃないと思うけど、その店員さんのね、虫の居所が悪かったのか知らないけどさ、なんか俺階段降りながらさ、お前が GR 作ってるわけじゃないよなと思ってさ、なんであんなさ偉そうに、少なくともリコーの社員だったら俺まだね、まあリコーの社員さんだからってこう自分の留飲も下げるけど、あなた売ってる売り場のね、人でしょと、なんか GR に何の貢献したんですかみたいなさ、もうビッグカメラ行きたくないみたいな気持ちになるわけじゃん。で、そのまんま山田電機に行ったわけ、ラビってやつね。で、山田電機に行って、山田電機の店員さんに、リコーの GR なんですけど、予約って受け付けてますかって聞いたら、ヤマダ電機はリコーの商品をそもそも取り扱ってないんだって。だからそういう会社の取引の
状況
ね。だからさ、もうさ、そんなのさ、ほらビッグカメラじゃないけどさ、もう俺の質問のさ、リコーの G ぐらいでさ、もうなんか、
リコーの時点でもう無理だって感じだね。
でしょ、なのにそこの店員さんはさ、あ、うちはリコーさんと取引がないんですよ。でもなんか他の家電量販店さんとかに行けば、今なんかね、すごく注文がなんか殺到してて、なかなか大変だって言ってるんで、予約とかやってるところあるかもしれませんのでって。もう俺ヤマダ電機にするって、
ね、もうモンベルの匂いがするね。
ヤマダ電機モンベル、
そうだね、
俺のヤマダ電機、俺のモンベルで、もう渋谷はもう買い物はと思ったもんね。だからだいぶ違うと思ってさ、ね、でもこんなに差が、出るのもすごいなと思ったし、予約抽選販売って何？
ね、そうだね。
確かにね。すごいよね。
てか、そんな人気あるんだ。
抽選販売？今、そうなってるんですよ。今、時代は。だから、なんていうか、M 響をお聞きの皆さんで、リコーの GR デジタルのね、最新モデルじゃなくてね、リコーの GR、3X ってやつね、1個前のモデルの、X 版っていう、もう僕が欲しいのはリコーの GR デジタル 3X なんですよ。 3X を持ってる人いたら、ちょうだい、
ちょうだいか
それをちょっと言っておもごれに
したいと思います、はい、ということで持ってる方いたらあげてみてくださいというわけで一旦 CM です。
塩味がわかる人、伊藤さかりは知っている。他の誰にもできない相づち、それが上質。明日喋れることは明日喋ればいい。上質を知る人の M 強アワー、金曜日更新。
カレーの
おもこれ、はい、思い出コレクターの時間です。
はい、では先週に引き続き、
はいよ、
お悩み相談いきたいと思います。
そうだった、そうだった。
あ、この方は、ラジオネームがありませんけれども、
はい、
読みますね、
はい、
山村にハガキ出しても読まれません。
知らないよ。
超常連になりたい。
サンデーソングブック、
山下達郎のサンデーソングブックというね、超長寿番組がありますけれども、
読まれたことないんだ。
で、この超長寿番組のため超常連さんがいっぱいいるわけです。
なるほどね。
で、はいはいはい、こういう人たちは多分、10年20年の間、毎週欠かさず2通3通の書きを送りまくってる人たちを、
なるほど、
達郎さんも認識してて、
はいはい、
名前でこの方超常連の方ですってよく言うから、超常連にやっぱなりたい。
なるほど、
うん、だからその読まれてない人もいっぱいいるわけ、うん、超常連なのに読まれてない人もいっぱいいる、
うん、
でも達郎さんは全部読んでるため、
うん、
あの初めて読むこの人初めて読みますでも超常連です、だから毎週10年間通う、なんか毎週出してくれる人とかも認識してるから、
うんうん、
みたいなことで、このお悩みはですよ、
うん、
2つの悩みが入ってるわけですよ、はい、どちらかには答えてほしい、
うんうんうん、
ね、山村にハガキを出しても読まれない、
うん、
読まれたい、
うん、
この悩みか、
うん、
超常連になりたい、
うん、まあ、超常連になればいいんじゃないですか。
お
だってほら今言ったじゃない、うん、超常連でも読まれてない人がいると、
うんうんうん、
だから読まれるか読まれないかはやっぱりさ、
うん、
ね、山下達郎のさじ加減でしょ、
うんうん、そうですね、
だからとにかく出し続ける。
なるほど。
もう他の人が2通3通だったり、もう自分は10通20通、
うんうん、毎週、ね、
毎週
でハガキしか受け付けない、うん、ないから、あそこは
メールじゃないんだ。
そう、メールは一切だからハガキなんですよ。
じゃあなおさらいいじゃない、こう、
うん、
100枚ぐらいハガキ書いてったらさ。
そうだよね、なんかさ、なんだろうね、その記憶に残した方がいいわけですよ。
そうそうそうそう、うん、
この人また来たなっていう、
また100枚書いてきたよ、
うん、だからまた100枚って記憶の残し方もあるし、1枚だけど忘れられないみたいな、なんかさ、どうもいろいろラジオ聞いてると絵を描いてくれる来る人とか、なんかそう結構思考を凝らして、で、この方みたいにラジオネームを書き忘れてますけれども、ラジオネームじゃない人が多いから本名でね、うん、多分達郎さんに読んでもらいたいっていう人が大体本名で書いてくるんだけれども、うん、振り仮名を振ってない人が結構いるんですよ、うん、そうすると例えば水野仁助なんて読めない可能性あるじゃない、うん、そうするとなんとかさ振り仮名振ってっていうの必ずね、うん、あの振り仮名振っては俺ちょっといいなっていつも思ってて、俺もなんかあの、振り仮名振ってって言われたいなとはちょっと思ってるんだけど、まあラジオ半期出したことないんでね、あれなんですけどもね、
うん、
じゃあ100枚書いて、
うん、
うん、でもらう毎週ね、
まあ、100枚はちょっと大げさですけど、 でも10枚ぐらいさ、
なんかさ、うん、そのなんだろうね、こう、毎週1枚でもいいけど、
うん、
はがきのさ、まあ、達郎さんがおそらくこう、うん、はがきを手に取って読むわけだから、うん、はがきの縦にした時にはがきの左下か右下をさ、
うん、
こう持って、
うん、
人差し指を指みたいなのでこう持ってさ、
うん、
読むわけじゃない、
うん、
だそのハガキの左下右下にアロンアルファをくっつけてみたいな、
うん、
そうするともうさ持った瞬間にそうそうそう、うん、取れなくなって、
うん、
その滞留時間が長くなるじゃない、
ね、確かにね、
うん、でビリってやって取って、
うん、
でなおいって言って、
うん、
翌週もまたアロンアルファがさ、
うん、
で毎週そうなってくるとこの、うん、こいつってなるじゃん、超常連ならない、
障害事件だよ、
障害事件
怒られるよこいつなんだよっつって、
じゃあ100枚出してください、毎週
100枚ね、
はい、
どういう内容のハガキなの皆さん、
なんかあの日頃 の
、
こう、そう、
あだったら100枚ぐらい書けるじゃない、
そうそう、うん、なので暑い日が続きますけれども、
分かんないけど、あいいじゃない、
ね、
それだったら、うんうんうん、頑張ってください。
続いての方、はい、いきます、
はい、
ラジオネームジーン氏、
おジーン氏、
ジーン氏さんからね、
ジーン氏さんね、はい、
歯を磨くとき、
うん、
奥歯、特に上側を歯ブラシでゴシゴシすると、
うん、
毎回おえとなり涙が出ます、
はいはい、
うん、
上ですか、
どうすればおえとならなくなると思いますか、う
ん、なるほど、あの、ね、うんうんうん、おえはなるんですよ、
う
ん、
そう、おえはね、なるんですよ、おえならない人いないと、
ね、俺な、うん、なる、でも、ね、俺の場合は下なんだよね、うん、下は結構俺は親知らずがあるから、
あ、はいはいはい、
親知らずのところはやるから、
あと
おえってなるのは、
うん、
この歯ブラシのこう行為よりかは、 泡立ってくるじゃん。うんうんうん、その歯磨き粉が、ちょっと下の方に落ちてくると、うえ、ん、ってなっちゃう。
あら、なるほど。
その、あの味が嫌い。
はいはいはいはい。
だから、うん、俺ね、うん、あの、歯磨き粉って考えられてるなと思って、これは飲むなよっていう合図なんだろうな。
なるほどね、そこでね。
だから喉の近くまで来たら、うえってさせるんだろうなと思って、
ちゃんと、
そう。
危険を察知させるように商品開発されてる。
そう、商品探しされてるんじゃなくて、ちょっと小学生ぐらいからそう思ってた。
でさ、その、回避するためには、じゃあリーダーは何してんの、うん、その、下の歯を磨かないってことです
か。いや、そんなことない。だから、うん、だからそれ、受け入れるしかない。おえは。
ああ。じゃあ、うん、回避しようとはしなかった今まで。
うん。思ったことない。おえだって、おえ込みでしょ。
おえ込み。
おえ込みの歯磨きじゃないですか、やっぱり。あとだからやっぱり、人種は上でしょ、
うん、
上だから多分、上の歯磨くときって、上向くんだよってば。
ああ。
だから、より、より、あの成分が喉を近くて。
喉を直撃する。
そうだろ、おえ。
ああ、そうか、そうか。
上の歯磨くと言いましたみたいな。
じゃあ、歯磨き粉を減らすっていうのは一個あるかもしれない、
ね。おえ成分をちょっと減らす。
おえ成分をね。おえ誘発成分、
ね。おえ誘発成分ね。だから塩で磨いたら塩で。塩だけ。
なるほどね。
昔の人みたいに。
それがリーダーみたいに、おえ込みだっていうところに。
ね、これね、
うん。ちなみにね、私、水野もリーダーと同じで、うん、おえ込みだと思ってる
でしょ。
そしてね、私は、どこを磨いてても、一切おえとはならない。
あれ？
俺は、おえを求めてってるから。だから、
自分から求めてんの？
普通に磨いたら完璧に磨き終わっても一回もおえは来ないわけ。でも、おえが来ないと、歯磨きが終わったことにならないの、俺の中では。おえ込みだ。
はいはいはい、はい
ね。で、俺は、まあ、毎回やんないけど、下ベルの上をやるわけ、下ベルの上はやりすぎると未来がね、
傷つくと言ってね、
から、だからまあ、軽めにやるんだけど、軽めにやるときに、まあ、これ、一番最後なんだけど、歯全部いって、一番最後、下ベロの上を歯ブラシやるときに、突っ込むわ
け。意図的に。
意図的に。そうすると、おえが来るじゃない。だから、おえはもう、
それは相当来るよ。
なんていうか、おえは、俺のものだから、もう。
あ、そうか。俺が要求してるからね。
自由自在に。
自由自在ね。おえをコントロール
して。自由自在に俺出せるから、
おえコントロールね。
そう。だから、今日はこんぐらいのおえでいこうみたいなのを歯磨きしながら考えて、結構しっかりおえの時と、軽めのおえで今日はいいやっていう時で、突っ込み具合
なるほど。コントロールしてるわけね。
変えてる。だから、おえは僕は、受け入れた方がいい派ですね。
もちろん受け入れた方がいい
ですね。そうですよね。
そうです、そうです。
おえを受け入れた先に、素晴らしい日々が待ってます。
待ってますね。
はい、
待ってます。
はい。ということで。
はい、というわけで、おぼこりはいつでも募集してますんで、皆さんよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今週はこの辺で終わりにします。はい、カレー番長の
M 強アワー。
この番組はリーダーと
水野がお送りしました。
それじゃあ今週はこの辺で、おつかり。
おつかり。